FM ウィングをお聞きのあなた、今夜も始まりました。薮田秀行の麦わら帽子。4月8日水曜日、麦わら帽子始まりました。まあ、今回からですね、ちょっと番組をリニューアルしまして、ジングルとか BGM を変えさせていただきました。時代の変化とともに、経済、科学、医療、文化、生活などが随分と向上してきました。私たちの幸せと、それらは同じではないようですよね。すべては自然に学べ。花は紅、柳は緑。生活に潤いを求めて、麦わら帽子、お付き合いよろしくお願いいたします。今日のですね、ちょっと引っ張ってきた言葉があるんですが、医学の創始者と言われてます。ヒポクラテス先生の一言。人は自然から遠ざかるほど病気に近づく。というのがございます。まあ、非常に深い言葉ですけどね。そんな感じで進めていきたいと思います。今日もですね、帯広市は東2条、南11丁目1番地にございます。FM ウィング、本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組のあてってですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方は24局の6699。24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、随分ね、暖かくなってきて、まあ、ほとんどね、畑の雪はまあ、溶けてくれたんですが、どうやら明日は雪が降りそうですね。予報ではなんか25センチとかいうのも出てましたけど、まあ、一旦一休みかなという感じでございますね。まあ、先日からちょっと、デスクワークをやりながら、こう、いろんな片付け物をしてたんですが、ちょっと20年ほど貯めていたものがあって、まあ、それ名刺なんですけどね。まあ、名刺が、3000枚ぐらい貯まってまして、これをどうするかということで宿泊しておりました。まあ、たまたまですね、まあ、LINE という、SNS みたいなツールがあるんですが、そちらからこの名刺処理する、アプリが出てまして、まあ、これがですね、非常に優秀で、2日間で、この3000枚近い名刺を一気にこう処理してくれました。まあ、これでね、20年ぶりにちょっとスッキリしたかなという感じでございます。まあ、世間はね、ちょっとこういろんな自粛で、まあ、寂しい限りでございますが、まあ、こんな時にはね、ちょっとこう、明るい映画、昔のやつをちょっとこう、引っ張り出して見てみようかなということで、まあ、先ほど野村さんが、最後にかけられていたゴーストバスターズ。まあ、私が非常にこう好きな映画なんですが、主演のビル・マーレ。あの、こう、演技というか、まあ、本気でやってるのかなというぐらいね、すごい、好きなんですけどね。まあ、ゴーストバスターズの前にパラダイスアーミングというのがあって、まあ、それも好きなんですけど、見ると、こう、なんか、ほっこりしますね。まあ、たまにはそういう映画もいいな、というふうに思っております。 今日もですね、素敵なおはがきを一ついただきました。これ、金次さんですね。いつもありがとうございます。今日は爽やかな、こう、カラーでね、を書いていただきました。大きなスタンプ、女の子のスタンプかな、貼っていただきました。読ませていただきます。今年は雪解けも早く、種まきも早まり、そうですね。アスパラ、ニンニク、ユリネ、ニラ。どれも食欲そそります。一番ニラは、香りもよく、さっと茹でるだけで、ご飯も進みます。ニンニクの芽は、季節限定なので、なかなか手に入りません。炒めると、最高に美味しいです。猫、思い通りにいきませんね。そうですね。ネズミにほうれん草の種、封じられぬよう、一日も早く帰ってきてほしいところ、餌で釣るしかないかな。六中第9期からリニューアル、地域を巻き込んでの活動、興味津々で書いていただきました。まあ、種まきね、実は今日、路地畑にほうれん草を、何メーターぐらいかな、250メーターぐらい、巻いてきたんですけどね。あとちょっとこう巻けなかったんですけど、かなりこう早く巻けたかなという感じでございますね。まあ、ニンニクの芽はいつ頃かな ?6 月の末かそれぐらいに、まあ、取れるんじゃないかなと。ちょっとこうニンニクはね、今年は期待してるんですけどね。あとまあね、ネズミの対策なんですけど、まあ、猫がね、一回ちょっとこう帰ってきたんですが、ここに何日また、帰ってこないみたいですね。代わりによその猫が2匹来て、まあ、どっちも発情してるのか、ニヤニヤニヤニヤ、夜中中を超えてましたけどね。まあ、微笑ましく見ておりました。クリキンディさん、いつもありがとうございます。それでは今日の1曲目、お届けしたいと思います。こちら。Thank you. はい、ピンクフロイドを聞いていただきました。まあ、季節がね、まあ、どんどんこう進んできて、まあ、春になるんですが、今日は4月の8日水曜日ですが、私がおります愛国町、神社がございまして、愛国神社という、ですね、神社庁に登録をされている、出雲大社から分霊を受けた、まあ、神社なんですけどね。それまあ、北海道にある神社は、北海道神宮から、分霊を受けるんですが、まあ、なぜかね、先人の方たちが出雲大社から、直々、分霊を受けられたという神社がございます。で、毎年、春祭りの日が決まっておりまして、4月の8日なんですね、今日なんですね。で、4月の8日って言いますと、小学校の入学式といつもこう重なるんですが、まあ、今年に限ってはですね、コロナ、新型コロナウイルスで、いろんな、まあ、感染拡大を防ごうということで、密閉密接長時間、ということで、まあ、いつもならね、拝殿の中は人でごった返すんですが、少ない人数で、まあ、神事事をね、取り行いましょうということで、藤子さんたちの代表で、町内会長さん、まあ、3人おられるんですけども、その3名の方だけに来ていただいて、神事事を取り行いました。で、神事事の進行は、まあ、太鼓を鳴らしてですね、お供えをあげて、神殿の扉を開いて、それから祝詞をあげて、玉串を奉天して、で終われば扉を閉めてというような流れでこうやるんですが、まあ、今年は祝詞が2つありまして、通常のこう春にあげる祝詞、これは病気とか災いとかなく、豊穣の秋を迎えられるようにということを神様に、お願いするという祝詞が普通の祝詞なんですが、それプラス、新型コロナウイルスが、感染拡大しないようにという祝詞もですね、宮司さん持ってこられまして、だから今日は春祭り、プラス、新型コロナウイルス感染拡大対策、っていうのも、入っておりましたね。まあ、こんなことはまあ初めてなんですけどね。まあ、今日を迎えるにあたってですね、昨日、皆さんでこう神社に行って、掃除したり、いろいろこう、巡業しておりました。まあ、ガラスを磨いたりとかいうことでね、まあ、皆さん一生懸命こうやるんですが、何せ男がすることなので、まあ、不細工でですね、綺麗にこうならないんですが、まあ、そこはそこ。気持ちの問題で、まあ、やったと。綺麗にこう、心を込めてやったということで、勘弁してもらいましょうか、ということで、皆さんこう言われながらね、こうやってこられました。で、まあ、世の中がね、いろんな、新型コロナウイルスでということなんですが、まあ、畑は雪がなくなりますし、小麦は成長してきますし、気温は上がってきますし、畑は乾いてくるんですよ。農作業は待ってはくれないので、まあ、自然はですね、人間のこう世界で病気がこう、疫病がね、蔓延したりとか、いうことではあるんですが、確実にまあ、花は芽をつけて咲くということで、まあ、季節、自然はね、世間がどうであっても、こう、ちゃんと巡ってくるなと。というのを、こう、みんなで、こう、実感をした次第でございます。まあ、神事事っていうのは、私たちの神社では年4回あるんですけども、それの、一番最初の春祭り。まあ、これがですね、このような形で取り行われました。で、氏子さんによってはですね、この春祭りの神事事に出なければ、畑がうまくいかないというね、まあ、縁起を担ぐというか、まあ、そういう方も結構おられまして、神事事は今日11時から、スタートだったんですけども、その前にちゃんと来られて、お参りをして、お賽銭をあげられて、柏手を打ってと で、まあ、その場におられたね、神社の、まあ、執行する方たちに、こう、一言二言、挨拶をして戻って行かれる姿、何人かおられました。まあ、なんていうんですかね、やめたらやめて、こう、行かないということじゃなしに、やっぱり皆さんね、この信じ事っていうのは非常にこう、農業されてる方は特に、だと思うんですけどね、大事にこう、されてるなというのを今日、感じておりました。まあそんな一日でね、まあこれから、春祭りを境に、農作業がどんどんこう、始まって、農繁期に入っていくということでございました。それでは今日の2曲目お届けしたいと思います。こちら。社内でトゥエイン聞いていただきました。まあ、歩行展の話なんですけども、帯広の歩行者天国、これはですね、2006年からスタートしております。まあ、今年が15年目になるということでね、まあ、今年も開催できるように、まあ、準備はしておりますが、まあ、世間はね、新型コロナウイルスということで、まあどうなることやらということでございます。まあ状況を見ながらね、判断をその都度していくということですけども、まあ準備だけはしときましょうということで、やっております。まあこの歩行者天国なんですが、毎年ですね、来場者、延べ人数で、10万人を超えております。本当かって言われるぐらいのことですけどね。 あの、よさこいだとか、乗り物大集合とかね、まあ、この時は、まあ、かなりすごいですね。まあ、そんなことで、まあ、やらせていただいております。で、昨日もですね、運営会議というのがございまして、まあ、このご時世ですから、必要最小限の人員で、まあ、会議をしてですね、いろいろこう準備をしなければいけないことを確認をしなければいけないこと、まあ、決めたりですね、相談したりしながらやっております。で、プラス、まあ、この、ね、コロナ対策ということで、あらゆる場面を想定して、すべてにこう対応できるようにということでも進めております。で、まあ、そんな中ではあるんですが、今年はですね、メインタイトルが、ジョイント、つながろう、みんなおいで、一緒になんかやろうというね、意味を含めて、まあ、英語で言うと、ジョイアスですね、私たちと一緒に 何かやろうよという、まあ、つながりとかですね、絆とか、まあ、そんな感じなんですが、それを、ジョインにしてびっくりマーカー、で決めさせてもらいました。で、まあ、あの、スタッフが着るね、T シャツ。まあ、一般の方も買うことできるんですけども、まあ、ブルー系のですね、T シャツ投票で、まあ、決まって、これからデザインを起こすということで、まあ、昨日ね、ちょっとみんなでこう、ご披露ありましたね。で、まあ、今年はですね、いろんな方にこう来ていただきたいというのは、ま、毎年そうなんですが、その中で、ボランティア。まあ、これをですね、まあ、興味ある方、去年、アンケート取ったらですね、相当数、去年アンケートのサンプル数が400近くあったんですね。で、その中で、ボランティアに、興味がある、あるいはやってみたい、という方が相当数おられまして、今回はですね、こう、チラシを作って、いろんなところに、案内しようということで進めております。まあ、このチラシからですけどもね、ボランティアスタッフということで、来れば、まあみんな仲間になれるよと。だから自分自身がね、こういろんなこう、体験、経験できますよと。それから、得意分野で、いろんなこう、その方のね、キャリア、これをこう発揮できますよ。それから世の中にもちろん貢献できますよとかね。いろんなことで、まあ、ぜひ、おいでくださいというようなチラシも用意させてもらっております。まあ、開催日がですね、6月の、21日か、がスタートだったと思いますね。最終日が9月の16日か。で、スタートが6月の21日だったかな、になっておりますね。で、まあ、今年も一応やりますということで、まあ、準備をしております。で、まあ、開催前にですね、全体会議ということで、まあ、去年こうだったよという報告、その中には収支の決算報告、それも、まあ、紹介してですね、こういう体制の中でやってますというところ、まあ、案内しますし、させていただきますし、去年やった保護展のですね、いろんなシーンを収録した、動画、これも見ていただいたりとか、まあ、いろんなことで、約1時間、全体会議という名目でね、皆さんに対して、保護店の紹介、報告、案内、まあ、これをやりたいなということで進めております。その日にちはですね、もう近いんですけども、4月の10日、金曜日、夜7時から、帯広市役所さんの10階、10階に第6会議室というね、一番大きな会議室があるんですが、こちらで、開催を予定しております。まあ、100人入るというね、会議室なので、十分間隔をとって、まあ、お座りいただけるかなということで、準備を進めております。まあ、興味のある方、あるいは、保護店で取んないな、ということで、思われる方はですね、この10日夜7時から、 市役所10階第6会議室、まあ、ちょっとね、こう覗いていただければ、こんな感じでやっておりますよというのを分かっていただけるかなというふうに思っております。まあ、ぜひですね、お繰り合わせ、お誘い合わせの上、まあ、お待ちしております。ぜひお越しください。先ほどですね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。矢部田さん、かなえさん、こんばんは。放送頑張ってください。祝リニューアル。てんてんてん、クエスチョンマークですね。ちょっとこう出だしね、つまずいてしまいましたけど、申し訳ございません。コーヒー牛乳より聞いていますよ。いただきました。いつもありがとうございます。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。クリス・スティール・ステイプルトン聞いていただきました。難しいですね。お米、 を作りたいなということを随分前から思っていて、ただですね、その水田をやるかどうかというところで、まあ、迷ってた部分がありまして、できれば、畑で作れるお米を作りたいなということで、ここ10年以上ですね、こう試験を繰り返しておりました。未だ成功してないんですが、その中でですね、もうこれはという品種があるんですね。で、それはですね、自然栽培の、創始者と言われております。福岡正信さんという最初生まれの方でもお亡くなりになられてるんですが、この方がですね、伊勢光、天皇陛下が、伊勢神宮の、田んぼで田植えをするときに作る、品種ですね、伊勢光。それと、ビルマのインディカ米、これを掛け合わせて固定をしたという、福岡正信の福岡をに、文字って、福岡を文字って、ハッピーヒルという品種があるんですね。で、世間の評価は様々なんですが、実はですね、去年の8月に、帯広の中央公園で映画祭がございました。で、その時にたまたま立ち寄られた方がですね、種牧雄さんという方なんですね。で、今日もミキサーやってくれてます。金谷さんがですね、その方、あまりお金がない、持ち合わせがないので帰ると言われたそうなんですが、まあ、私が遅れてくるということなので、自腹を切ってですね、その方を引き止めてくれてたんですね。で、行ってお会いしてですね、話を聞くと、日本全国種を、タダで配って歩いてるということで、3年かかって1万人かな。で、1周終わりました。で、今2周目の旅に出ておりますという方なんですね。で、もう本当にすごい方で、まあ私がこういろんな話をしてすごいなと思ったんですが、いろんな種を持っておられるということなので、種のケースを開けて見せてもらったんですね。そしたらその中に、ハッピーヒルという種があるんです。で、思わず、ハッピーヒルですよねって言ったらそうだって。これもらうわけにいかないですかって言ったらいいよということで、北海道では別のね、亀の尾という、品種を、配られてるんですが、このハッピーヒルをじゃあ、あなたにということで、うるち米ともち米と2種類いただきました。で、もう嬉しくってですね、飛び上がるぐらいのことだったんですけども、種牧雄さんが私にこの種を渡した後でですね、これはね、福岡正信農場の本家の種ですと言われた瞬間、もうよくぞここでこれに出会えたなということで、もう本当に嬉しくって、まあ感無量でね、種牧雄さんと、まあ、いろんな話、翌日もお会いして、こう話をしたり、ということをしております。まあ、この方は、世の中を、変えるには種だ、ということを言われてました。で、こう、行かれる先々で、とてもこう、歴史的に深い方たちにお会い、会われるんですね。で、まあ、例えばですね、我が国は核兵器を2回使われてます。この3回目が実は存在してるんですね。で、これは北朝鮮に朝鮮戦争の時にこう使われる予定だったのをストックホルムアピールということで署名で止めた歴史があるんですね。で、これ世界人口の10%っていうやつかな。まあその当時ですけどね。まあこんなこともあって、そのストックホルムの大会に、代理で行かれた方に会ったことがあるということを言われてます。まあ非常にこう、興味深い話をですね、いろいろこう聞かせていただきました。まあそういう、まあハッピーヒルというね、お米があるんですが、実はこれ自然栽培でありながら、一旦あたり、日本の平均収量は600キロなんですね。600キロ弱なんですね。 で、このハッピーヒルは自然栽培でありながら900キロ取れたというお米でございます。で、まあ、これ作るとどういうことになるかというと、日本の国内で所有する農地で作ると2億4000万人分の、米が賄えるという、もう本当夢のようなお米なんですね。で、今ですね、うちではこれ目出しして、育苗箱に移して、今朝見たら、双葉というか最初の葉っぱが出ております。まあ、なんというかですね、もうこれにこう、ものすごいこう希望を感じるというか、まあそういうお米でございました。で、それプラス、京都に行ってしまった猫又屋さん、彼からですね、種もみを送ってきまして、その一つが伊勢光なんですね。それから、黒い古代米があります。それから、あとは亀の尾というね、コシヒカリの原種かな。まあ、本当に意味の深い種もみを、5種類いただきまして、その5種類とも今順調に育っております。まあ、今年は何かが起きそうな、そういう予感もしておりますけどね。まあ、そういうスタートで、まあ、今年もお米をちょっとご挑戦しようかな、ということでやっております。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。ケリー・クラークソンを聴いていただきました。まあ、時代はですね、1970年の話なんですが、まあ、私は生まれたのが1956年なんですけどね、70年っていうと中学2年だったかなというところですね。この70年に何があったかっていうと、大阪万博がございました。まあ、この時はですね、日本の国がその経済、行動、成長期の真っ只中にあってですね、こう、世界にどんどんどんどん進出を始めていくという時代でございました。まあ、そうやって世間が浮かれている時にですね、すごい事件が起きたんですね。朝学校行くと、なんかみんなが、こう、言ってるんですよ。 で、まあ何かっていうと、作家で三島由紀夫さんという方がおられまして、自衛隊の総監部でカップル自殺をしたということなんですね。で、それが一体こう、どういう意味があるのか、まあ中学1年や2年ですから、わからないですね。で、なんかすごいことが起きた、すごいことが起きた、テレビのニュースでもそんなになってますし、なんかすごいぞぐらいの話なんですよね。で、まあ、私もその聞きかじりで、なんかすごいことが起きたんだなって、三島由紀夫さんが滑覆自殺をした。で、お付きの方も一緒にということだったんですけどね、森田なんとかさんという方でしたけど、で、まあ、今になってですね、もう50年経つんですが、映画ができたんですね。これ、三島由紀夫さんが、滑覆自殺される1年ちょっと前かな、に、テレビ局が持っていた、記録の画像があって、それを、元に、当時、関わった人たちにこういろいろこう聞いたりしながら作られた映画があるんですね。で、タイトルを、三島由紀夫対、東大全教徒50年目の真実という映画なんですね。で、まあ、正直なところ、その時代に一体我が国がどうなってたのか、何があったのかっていうのを、ほとんど私は分かってないですよね。で、大体分かるのは、合衆国と、日米安保条約が締結をされて、10年ごとに更新をされる。60年安保、70年安保。その時に、学生たちがですね、こう、国家権力に対して、こう、歯向かってですね、もういろいろ、実力でそれをこう阻止するだとか、いろんな運動が起きたんですね。今から考えると、その学生がですね、警官隊、機動隊と衝突をしてですね、武力行使をするということなの、考えられないですよね。だからその時代に一体何があったのか。これ歴史に学ぶっていうのは非常にこう大事なことなんですけど、多分教科書にもこういうのは出てないと思うんですよね。で、そういうことを考えていくとですね、この今回上映されている映画、ものすごい見たくなってきたんですよね。一体日本の国、我が国に何があったのかなと、いうのをどんどんこう知りたくなってきたんですけど、まあ、ぜひこう見に行きたいなというところなんですが、まあ、実はこれ、札幌しか上映してないんですよね。札幌のシアター、キータノとフロンティアかな。2カ所だけなんですけど、まあ、ぜひね、上映中にちょっとこう、見たいなという気持ちになっております。まあ、歴史に学ぶというところでね、まあ、明治維新のことも大事なことなんですけど、この60年、70年、一体我が国に何があったのかというところをね、ちょっとこう、勉強していきたいなという、そんな気持ちになっております。なんかテレビで少し放映されたということですけどね。まあ非常にこう激しい内容の映画だというふうに伺っております。まあ興味のある方おられたらね、ぜひこう、ちょっと調べたりとか、そんなことされたらいいんで、ないでしょうか。それでは曲の方、行きたいと思います。こちら。
こえるうるさく付きまとって、私にも早く触れにあって、とってもいい匂いだな。僕は寝転んでテレビを見てる。誰かがお腹を切っちゃったって、とっても痛いなのにね。カレーライス、
カレーライス聞いていただきました、メッセージいただきました。ありがとうございます、こんばんは、なっちゃんママです。いつもありがとうございます。畑の雪が溶けてニンニクの芽がたくさん出てきてます。嬉しい。そしてこの次はどのように育てたらよいのかしら、てんてんてん、アドバイスお願いします、ラジオ聞きながら枕カバーのダメになったものをほどいて、布のバラの花を腹作りをしていますが、うまくいくのかどうか、クエスチョン、笑い。では、最後まで放送頑張ってくださいね。いただきました。まあ、ニンニクはですね、非常に肥料を必要とする作物だというふうに教科書には書かれております。自然栽培ではなかなかこう、うまくいかないというふうにこう言われておりますが、ここにですね、光合成細菌の原液を上炉で、まあ、一回だとちょっと心もとないので、二回あるいは三回、巻いてあげるとですね、立派なニンニクに育つということになっております。ぜひ、試していただけたらなというふうに思います。確か光合成細菌の培養の仕方は前ちょっとお伝えしたかなというふうに思いますが、もしわからなければ、直接でもいただければ、手取り足取りご指導できるかなというふうに思います。ニンニク、楽しみですね。はい、ありがとうございました。まあ、畑の話なんですが、まあ、自然栽培は基本的には耕さないということで、まあ、やるのですが、問題が出てきます。で、それは何かっていうと、根っこで残って越冬してどんどんひどくなっていく草。これをどう始末するかっていうのが、まあ、最大の難問かなということで、まあ、結構こう過去苦しんでおりました。で、どういう草かって言いますと、芝麦。ちょっとこう芝生っぽいんですが、これ根っこ芝ですね。1年に400倍増殖すると言われてまして、ほっとくと2、3年で土の中でマット状態になって、引っ張っても何してもこう抜けなくってバリバリ剥がすような、そんなひどいことになる草がございます。それと、よくご存知だと思うんですけど、セイタカアワダチソウ。これも根っこがすごいんですね。で、まあ、どちらもそうなんですけど、この二つはアレロパシーというのがありまして、他の草寄せつけないんですね。生やさないという非常にこう、わがままな草でございます。まあ、わがままなだけあってですね、非常にこう、強固な草であるということで、まあ、過去ですね、火炎バーナーで焼いたりということをやりましたが、余計元気になって出てくるんですね。もう本当に始末が悪いという草がございます。で、他の、作物を植えてもですね、なかなかこう、邪魔して育たないというような草なんですが、まあ、これですね、軽く耕して、かっちゃいで、で、かっちゃいた土を持ってですね、で、生えてきたらまたこの持った土を潰して、また盛り直すんですね。で、大体3回やれば、彼らこの2つともですね、非常に、触られるのが苦手らしくって、ほとんど綺麗になくなってくれます。 まあ、これはですね、去年、とんでもなくひどいところを3回やって、ほぼパーフェクトに片付けられたという実績ができました。まあ、これで随分こう気持ちが楽になったんですけどね。お、これはいけるなと。で、まあ、いけただけじゃなくって、これにおまけがついてきまして、自然栽培にも非常にこう向いてるということで、手作業でする人は全くございません。機械で刈っちゃいて、盛り上げてということを3回やれば、ほぼ綺麗になくなるということで、まあ、非常に楽ちんで短時間で。これ手でやったら、1週間かかるところが、多分、2、30分あればできるかなというぐらい省力的な作業でやれます。ということでね。まあ、おすすめなんですけどね。まあ、一生懸命汗かいてやる姿が美しいと言われれば、まあ、それまでなんですが、まあ、それも大面積になるとね、なかなかそうはいかないかな、ということになっております。まあ、今年はまあ、それも習得できたので、畑を全面リセットしてですね、きれいに仕上げて、普通の、やり方でやられてる畑と、遜色ないぐらいきれいに整備をして、ちょっとどうなってんねんということを言われるぐらい綺麗にしてみようかなというふうに思いますね。まあこれをやればですね、まあこれからこう農業をやろうかという新規就農を目指す人たちも、地域にこう認められやすくなるんじゃないかなということで、まあちょっとこう考えたりするんですけどね。まあこの先ほどのね、厄介な草を始末するやり方、いろいろこう試されたらいいかなと。いうふうに思います。それでは今日最後の曲になりますね。おかけしたいと思います。こちら。はい、フォーククルセイダースでイムジン川を聴いていただきました。まあ、冒頭に、クリキンディさんからね、話いただいた中に、まあ、ユリネ、とかイチゴとかね、まあ、ニラとか、まあ、やりたいなということがありました。まあ、畑には、ユリネも、ニラも、アスパラも、イチゴも、ネギも、あるんですね。ただ、先ほど言いました、 た、根っこのきつい草の中に埋まってしまってですね、ちょっとこう助け出さないかんかな。で、助けてもその行き先がまたひどいところだったらまあダメなので、まあ畑をねきれいにリセットをして、でそこにこう引っ越しをさせてあげようかなというふうに考えておりますね。でそれがまあできればですね、まあ畑がまあ非常にこう見れば美しい畑に なるかなと、お父さんみたいにこう言われるかもしれないですけどね、まあ今年はちょっとそういうシーズンにしていきたいなというふうに思います。まあラジオをね聞いておられる方、家庭菜園をねこういろいろこうやられて、ホームセンターなんか行くと種とか苗とか、たくさんこうね、買われてる方、まあ見たりするんですけども、まあ、これからどんどんね、楽しみなシーズンになってくるんじゃないかなというふうに思いますね。来週はですね、シンプルライフトカチの時間ですね。次の私の麦わら帽子の番は22日ですね。花屋さんに言っていただきました。ありがとうございます。再放送が今度の日曜日12日、午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
愛の行方に壁を作る。